聖書をお持ちの方は、ぜひ開いてください。この朝も皆さんと見たいのはヨハネの福音書11章です。ヨハネの福音書11章です。ここまで4回にわたって一緒に考えてきました。この章も今日でおしまいです。早かったですか。今最後は残された47節から57節を中心にして御言葉の教えに耳を傾けてみたいと思います。ただ皆さん、その内容に入る前にちょっと考えてみてください。私たちは時に確かな証拠さえあれば人は素直に信じるはずだと考えることがあったりします。本当に神様がいるのであればその証拠を見せてくださいって、はっきりとした証拠があればすごい奇跡を目にすれば自分も信仰を持てるかもしれません。そんな言葉を周りの誰かから言われたことがあるかもしれません。また私たち自身も一度はそんなふうに考えたこともあるかもしれません。証拠があれば信じます、証拠があれば信頼することができますって。私たちはどこかで証拠の量であったり証拠の確かさというものがそのまま信仰に結びつくと思い込んでいたりするわけです。でも本当にそうなんでしょうか。今学んでいるヨハネの福音書はその考えがそうではないんだということを繰り返し繰り返し私たちに教えてくれます。覚えてますか。これまで私たちはイエス様が行われた数々の印、奇跡というものを見てきました。どんなものがありました。この方は水をブドウ酒に変えられ、38年寝たきりだった人を立たせ、5000人以上の人を養い、生まれつき盲目だった人の目を開かれていました。そして先週はその中でも頂点ともいえる出来事を見ました。何しました。イエス様は死人を蘇らせていました。数分間心臓が止まっていた人じゃありません。墓の中に入れられてから4日も経っていた、そんな体が腐敗し始めていた友ラザロ、イエス様はその御声一つだけで、ラザロよ出てきなさいという言葉だけで生き返らせていました。思いません。これ以上ないほど明白な印というものをイエス様は示されました。イエス様はご自分が誰なのかということを明らかにしました。ラザロの復活を通してご自分こそがよみがえりであり命である神の子キリストなんだと人々の前で明らかにしたわけです。もし証拠があれば、証拠さえあれば信じるという考えが正しいのであれば、こんなにも驚くべき光景を目の当たりにした人はみんなイエス様を信じてこの方の前にひれ伏して褒めたたえることになっていたでしょう。でもどうでした。実際のところはそうはなりませんでした。ある人たちはそれを見てイエス様を素直に信じました。でもある人たちは急いでパリサイ人のところに行って悪意を持ってこの出来事を報告しました。またさらに今日から私たち、今日私たちが見る47節からは祭司長やパリサイ人たちが集って、どうすればこのイエス様のことを滅ぼせますかと、そうやって計画を立て始めていくわけです。死人をよみがえらせた方、その方を見た彼らの取った行動は、わあ素晴らしいって、それはこの方こそ神の子だと受け入れるのではなく、この方を殺そうという決断でした。そこにあったのは信仰じゃありません、礼拝でもありません、完全な拒絶でした。なんででしょう。皆さん一体なんでそんなような態度を取ったんでしょう。証拠が足りなかったんでしょうか。 奇跡を十二分に見てなかったからでしょうか。いいえ、そうじゃありません。彼らはイエス様が行っていた多くの印というものを見ていました。そのことを否定はしません。事実としては認めていました。でもそれでも彼らはこの方のことを拒みました。イエス様を信じるということ、ここにある問題は証拠の量でも証拠の確かさでもありません。それはいつもその証拠を前にしたそれぞれの心の応答だったわけです。そしてこれは今の私たちについても同じです。これから皆さん、私たちは一緒に御言葉を見ていきます。これから見る箇所には単に2000年前の民の指導者たちに関しての情報が載ってるんじゃありません。同じ箇所は今ここにいる全ての人に対して同じ一つの質問というものを投げかけています。何かって、あなたはイエス様をどうしますかということです。イエス様を救い主、神の子、キリストとして受け入れるのか、それとも自分の都合、自分の思いを優先して拒み続けるのか、この問いに中立の立場もなければ後回しにするという選択もありません。だからこそこの朝はラザロのよみがえりというその素晴らしい希望の直後に起こった悲しい拒絶に目を留めてみましょう。そしてその拒絶に目を留めながら自分たちの心を今一度吟味してみましょう。この箇所は皆さん、私たちに不信仰というものがなぜ起こるのかを教えてくれます。私たちの心がどれほど固くななのかということを教えてくれます。そしてそれを見ながら自分に問いかけてみてください。よみがえりであり命であるお方を前にして、私はどう応答しましょうかって。まずはいつも通り言葉を一度お読みしますので、それぞれ見てください。47節から57節、このように記されています。そこで祭司長とパリサイ人たちは議会を招集していった。我々は何をしているのか。あの人が多くの印を行っているというのに、もしあの人をこのまま放っておくなら、全ての人があの人を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということをことも考えに入れていない。ところでこのことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、また、ただ国民のためだけでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てた。そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをしないで、そこからアラノに近い地方に去り、エフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが間近であった。多くの人々が身を清めるために杉越の祭りの前に田舎からエルサレムに登ってきた。彼らはイエスを探し、宮の中に立って互いに言った。あなた方はどう思いますか。あの方は祭りに来られることはないでしょうか。さて、祭司長パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者は届け出なければならないという命令を出していたって。さて皆さん、読んですぐに気づいたと思います。この場面にはイエス様を拒絶する者たちの姿がはっきりと描かれていました。よみがえりを前にした彼らの心というのはあまりにも固くなでした。でも一体どうしてなんでしょう。なぜ彼らはこれほどまでにイエス様のことを敵視したんでしょう。でその理由がこの場面にはっきりと書かれていました。今回の場面から最初に私たちが見て取れること、それは拒絶の理由です。今回の場面から私たち最初に見て取れます何か、拒絶の理由です。 もっと言うと、皆さんこの箇所には生まれながらの人間がどうして救い主を拒むのか、その根本的な理由が明らかにされていました。何なのか、もう一度御言葉見てください。47節からこんなふうに始まってます。そこで祭司長とパリサイ人たちは議会を招集していった。我々は何をしているのか、あの人が多くの印を行っているというのにって。この時の様子、皆さんちょっと思い浮かべてみてください。イエス様が死者ラザロをよみがえらせたというその知らせを聞いて集まったのは祭司長たちとパリサイ人たちでした。彼らは約70人ほどの議員からなる議会サンヘドリンを招集して起こった問題を何とか対処しようとしました。あまり聞いたことないかもしれません、サンヘドリンって。議会のこと、サンヘドリンって。このサンヘドリンというのは当時のイスラエルにあって宗教とか司法を司っていた最高権威としての存在でした。宗教とか皆さん司法のことを司っていた、そんな最高法院、最高な機関、そういったものでした。覚えてると思いますけど、この当時国はローマに支配されてました。でもそのローマに支配されている中にあっても彼らには宗教的法的な問題を扱う権限が与えられていて、彼らは立法に基づいていろんな判断とか裁きということを下すことが許されていました。彼らはそのような最高裁判所みたいな、そのような働きを担っていたわけです。ですからこの47節、この場面に集まっていたというのは国の中でも最も力を持っているような地位の高い権力のある人たちでした。また加えてこのサンヘドリンというのは2つのグループから成り立っていました。サンヘドリンという議会は2つのグループから成り立っていました。一つはパリサイ派の人たちでした。パリサイ派の人たちというのは少数です。でもこの少数のパリサイ派の人たちというのは常に立法を守り行うということ、そこに関心を持っていました。パリサイって意味わかります？パリサイっていうのは一線を画するものっていう意味です。その名の通り、彼らは民たちが立法から離れていく、ね、審査を失っていく、その中にあって一切妥協しないで守り続けようとした一線を画する者たちでした。パリサイ人たちというのは立法のことを愛していました。そして同時にそんな自分たちが立法の教師として、立法の先生として、人々の間で尊敬される立場にあることを大きな喜びとしていました。その点をイエス様もこんなふうに指摘しています。マタイの23章を見てみると、マタイの23章の5節から7節にこう書いてます。よく聞いてください。パリサイ人たち、どんな人たちだったか。彼らのしていることは皆人に見せるためです。毛布の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。また宴会の定座や会場の定席が大好きで、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きですって。彼らは先生って呼ばれたい人たちでした。彼らにとって人からの評価、宗教的なエリートとしてのその立場というのは手放したくないものだったということです。それが一つのグループ、パリサイ派と呼ばれる人たちでした。そしてもう一つのグループは祭司長たち、主にサドカイ派と呼ばれる人々でした。サドカイ派と呼ばれる大多数、この者たちが占めてました。このサドカイ派の人たちというのは宗教というよりも政治的なことに主に関心を払う人たちでした。この当時の貴族階級に属して莫大な富とか権力というものを持っていました。サドカイ派の人たちは自分たちの権力とか地位、そういったものを得るために 敵であるそのローマに進んで協力をして、ローマの下で民を管理するそんな立場を担っていたりしました。この人たちは自分たちの地位とか自分たちの立場を保つためであれば敵であろうが妥協する、そんな者たちだったわけです。一つのグループは妥協を許しませんって、立法を遵守しますって、一つのグループは自分たちの立場のためであれば地位のためであれば妥協することは大丈夫ですって、この二つのグループから成り立ってた議会、どんなものになると思います？彼らは本来敵同士でした。それはそうです。妥協を許さないパリサイ人たちにとって、妥協してしまうサドカイ人たちというのは心底嫌いな存在でした。でもそれを思った時に、この場面彼ら何してます？そんな彼らが一致してました。イエスというその共通の敵を前にした時、彼らは手を取り合って一つとなってました。言ってたでしょ、私たちは互いのことはめちゃくちゃ嫌いですって、でも一つの共通点が今ありますって、このイエスというこの憎き存在を私たちどうにかして排除しないといけませんって。彼らは民の間でイエス様が奇跡を成している姿、もちろん見てました。47節、最後皆さん何て書いてました？彼ら何て口にしてました？言ってましたよね、あの人が多くの印を行っているというのにって。イエス様がすごい見業を成していたというのは、イエス様の弟子たちだけが見てたんじゃありません。イエス様のことに関心のある人たちだけが見てたんじゃありません。イエス様の敵たちですら分かっていました。イエス様には他に並ぶもののないそんな力というものがあることに気づいていました。神様にしかできないそんな印をイエス様はちょっとじゃありません、多く行ってますって。彼らも否定するのではなく認めていました。しかしそれでもです。彼らはそうやってたくさんの奇跡を行っている方を目の前にしていながらも、奇跡は認めていながらも、でもその奇跡を行う方を受け入れようとはしませんでした。一体なんででしょう。なんで目の前で奇跡を見続けていたのに、なんで彼らはこれほどまでにイエス様のことを必死になって覗こうとしたんでしょう。その答え、その理由が続く48節に書かれていました。48節見てください。もうそこに書いています。48節、もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになるって。皆さん、彼ら何を恐れてます？二つのことが挙げられていました。二つ、一つ目に全ての人がイエス様を信じるようになるということ、そして二つ目にローマ人がやってきて自分たちの土地や国民というものを奪い取るということでした。この二つは私たちの頭ではあんまり合致しないかもしれません。でも彼らの頭ではこの2つはきっちりと結びついていました。要するに彼らの恐れっていうのはこういうことです。このまま放っておくと民のすべてが死者を蘇らせたそのイエス様のことを信じるようになりますって。イエス様を、そんなイエス様のことを王様として民はローマに反乱を起こすことになるかもしれませんって。そしてそうすれば間違いなくローマが鎮圧のために介入してきて、サンヘドリンの権限も自分たちの地位も自分たちの特権も自分たちの富も全部奪い取られることになってしまうかもしれませんって。彼らはここで国全体のことを純粋に気にかけて心配していたんじゃありません。彼らの持っていた恐れ、それは個人的な利益を奪われることにありました。 自分たちの神殿、自分たちの特権、自分たちの名誉、自分たちの権力、自分たちの地位、自分たちの立場、それらを全て取り去られてしまうことに恐れを覚えていたわけです。パリサイ人たちはイエス様のことをひどく憎みました。なんででしょう。それはイエス様がそのパリサイ人たちの偽善的な内面をある意味で生徒たちの前で暴き続けるから、イエス様を憎みました。サドカイ人たちもイエス様のことを憎みました。なんででしょう。自分たちが持っている大切な権力を、大切な富を脅かすからイエス様のことを憎みました。彼らがイエス様のことを取り除きたかった本当の理由、それは結局のところ自己中心というその罪でした。自分が持っているもの、自分が愛しているもの、それは絶対に失うことはできませんというその固くなさが救い主の拒絶へとつながっていたということです。そしてこれは何も彼らだけの問題じゃありません。今の時代だって同じです。なんでイエス様のことを人は拒むんでしょう。どうしてどれだけの証拠を示されたとしても人はなお拒絶するんでしょう。答えは自分を失いたくないからです。自分を手放したくないからです。自分が愛しているその罪という偶像というものを失いたくないからです。聖書ははっきりと教えてます。イエス様を主として認めるということは必然的に自分が自分の人生の主人でなくなるということを意味しているということです。イエス様を救い主として認めて、イエス様を主人として認めて生きていくということは、イエス様が自分の主人になり、その主人に全てを捧げることを意味します。だからこそ自分の持っている欲、私はこれがしたいです、私はこれが譲ることができません、自分の計画、何よりも自分の王座というものを愛している人はそれを手放すようにと求めるその存在を遠ざけようとするわけです。自分が人生の主人として、自分が自分の人生の王様であることを望んでいるのであれば、その人は他に主人を持ちたいなんてそんなことは思いません。別の王様なんて受け入れたくもありません。イエス様は何を言うかって、イエス様は言われます。すべてを私に従うのであれば、すべてを捨てて私についてくるようにって、私だけを愛して私についてくるようにって。自分を愛している人にとってそのニュースは喜びをもたらす救い主じゃありません。喜びを奪うその圧政者のように感じるわけです。最初やパリサイ人たちはまさにそれをここで感じていました。証拠が足りなかったんじゃありません。自分が愛しているものを絶対に手放したくありませんって、その罪というのが彼らのうちに拒絶する心を生み出していました。今も変わりません。自分を愛しているのであれば、イエス様は救い主ではなく自分から何かを奪うその圧政者のように感じるということです。そしてその場に拒絶というものが溢れている中、一人の人物が立ち上がりました。その年の大祭司だったカヤパはそうやって慌てふためいている議論を交わしているそんな議員たちに向かって口を開きます。皆さん、大祭司っていうのは本来であれば神様と人との間を仲介するそんなものとして立てられた人物でした。当然皆さん、この議会の中でも誰よりも敬虔で、誰よりも救世主の誕生というものを心待ちにしていたはずでしょって そう思うかもしれません。でもその人物、そんな人物の口から出てきた言葉は、残念ながらさらなる拒絶でした。いや、彼の心というのは実際誰よりも固くなでした。でも皆さん、不思議なことに私たちは次の場面に一つの大きな皮肉というものを見ます。二つ目、皆さん、二つ目に私たちがこの箇所、この場面から見て取れるのは拒絶の皮肉です。2つ目に見て取れること、2つ目は拒絶の皮肉です。カヤパは拒絶しました。ただそのカヤパの拒絶の裏側には、人の理解をはるかに超えた神様のご計画というものがありました。どんなものでしょう。御言葉に戻ってください。49節からこう続いて書いてました。49節、しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで、国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということも考えに入れていないって。ここで彼の考えはもう極めて単純でした。彼は考えたわけです。国全体を守るそのためには一人を犠牲にすればいいでしょって。私たちの憎んでるそのイエス様さえ殺してしまえばローマは来ないし、自分たちの地位や自分たちの財産は失わずに済むでしょって。一人の人が民の代わりに死ぬこと、それこそが私たちにとって得策でしょって。それが彼の計画でした。ちょっと考えてみてください。ここまで見てきたように彼らはイエス様のことを敵視していました。その影響力というものが大きくなることをひどく恐れを持っていました。でもね、皆さん、主ご自身はずっと何されてたんでしょう。イエス様は政治において革命を起こそうなんてことはしてません。クーデターを企てることもありません。むしろ自分のことを王様として連れて行こうとした、そんな盛り上がってるそんな群衆たちのことを拒んで、自分自身から身を引かれていました。イエス様はただへりくだって苦しんでいる者たちに憐れみを示して、弱り果てているそのような者たちに対して助けをの手を差し伸べ、神の国の福音というものをあちらこちらで述べ伝えていました。人の命を奪うどころか、イエス様は人に命というものを与えられていました。しかしそんなお方を、国のトップであるその大祭司が殺そうとするわけです。その動機は決して国や民を愛する思いからじゃありません。彼自身の利益のためでした。彼は自身の利益のそのために一人の人が死ぬ方がいいって、いや一人の人を殺す方がいいって、一体どれほど彼の心は悪意に満ち溢れていたんでしょう。本来なら最も救いに近いと思えるそんな人物が、最も固くなで遠く離れたところにいました。そして皆さん、ここに大きな皮肉というものがありました。何かって、カヤパなんて叫びました。カヤパは開口一番に言ってました。お前たちは何にも分かってないって。でもお前たちは何にも分かってないってそうやって叫んで、そのカヤパ自身、実は自分が語っていることの意味を何も本当の意味では理解していませんでした。彼の考えた策略というのは、実は神様が持っておられたその救いのご計画そのものだったわけです。51節52節続いてこう書いてました。ところでこのことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのであるって。彼が自分から言ったのではないって、 どういうことです？これは神様が彼を通して語られていたということです。究極的には神様ご自身がカヤパの口にこの言葉というものを置かれました。神様は悪意に満ち溢れていたような、そんな大祭司の言葉を通してもご自分の御心というものを表されていたというわけです。でここで注目してみてください。カヤパが意図していたことと神様が意図していたことというのは全くもって異なっていました。カヤパ何考えました？カヤパはイエス様に対する憎しみから一人の人に死んでもらいたいって口にしました。彼の意図は悪でした。でもこれと同じ言葉は神様の側から見れば完全に別の意味を持っていました。マッカーサー先生も次のように述べています。神は彼の邪悪で冒涜的な言葉を主権によって真理へと変えられたのですって。じゃあ神様はカヤパのその悪のその背後にあって一体どんな良い目的を、どんな良い真理というものを持っておられたんでしょう。皆さん、その目的はイエス様の死が救いをもたらすということでした。カヤパは死んでほしいと思いました。でも神様が持ってたのはその死を通して救いをもたらすことでした。しかもユダヤ人だけじゃありません。異邦人のためにもです。こんなふうに書いてましたよね。52節。ただ国民のためだけでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられるって。ここで国民っていうのはユダヤ人のことを指しています。その一方で散らされている神の子たちっていうのは異邦人のことを指しています。これも皆さん以前一緒に見たヨハネの10章でも学びました。覚えてますか？イエス様はご自身言われてたわけです。ヨハネの10章の16節のところでこう言ってました。ヨハネの10章の16節で、良い羊飼いであるイエス様はこう言います。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのですって。私たちの罪を救う、そのために来てくださった救い主は一つの民族だけを救うために来られたお方じゃありませんでした。感謝なことに世の救い主はあらゆる民族、あらゆる国、あらゆる人種の中から分け隔てなくご自分の民を救うために来てくださったお方でした。皆さん、一人の人は確かに死ぬために使わされたお方でした。ユダヤ人たちは自分たちが滅ぼされないためにイエスが死ななければならないとそう考えました。でも神様の計画は違います。その死は最初から国民のためだけでなく全世界のものでした。人々が滅ぼされないために、滅ぼされないでいいようにイエス様は死なれますって。それが神様の真理でした。救い主は私やあなたのような罪人のため、私のような皆さんのような罪人をあがなうそのため身代わりとなってくださったお方だったということです。これと同じ真理は他の御言葉も繰り返し教えてくれていました。今私たちヨハネ見てますけど、ヨハネの最初でも見ました。ヨハネの1章の29節で、自分の方に来るイエス様を見たときにバプテスマのヨハネは言いました。1章の29節に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊って。またヨハネだけじゃありません。イエス様ご自身がマルコの10章の45節でも言われました。マルコの10章の45節で、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですって。イエス様は代わりに 命を捨ててくださったお方でした。どうでしょう皆さん、改めて神様のなさるその御業、すごいものだと思いません？人々は救い主を拒みました、迫害しました、この方を十字架につけて殺そうとその策略まで立てました。彼らは自分たちにとって厄介な問題を思い通りにできるとそうやって思い込んでいたでしょう。でもその全てで働いておられたのは神様ご自身でした。神様が信じる全てのものにイエス様のその死というものを通して救いを与えようとしてくださっていました。人の悪意も人の頑なさも神様はご自分の贖いの計画を実現するそのために使われたわけです。悪意にあふれていたあの大祭司の言葉でさえ主権者であるある神様はご自分の目的のために使いました。主権者である神様の御手を止めることができるようなものは文字通り誰も何もいないということです。これと同じ真理を詩編の著者も教えていました。皆さん詩編の2編、この詩編の2編はメシアのことを予言するそんな詩編ですけども、詩編の2編の1節から4節でもこう言われています。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についている方は笑い、主はその者どもをあざけられるって。皆さん、神様がすべてのことを支配してくださっているということ、それは私たちにとっての希望です。この方が救いのご計画立てていることを止めてられるものは何一つとしてありません。人は悪を計画します。でも私たちの神様はその悪でさえ用いて善を生み出すことのできるお方だということです。皆さん、その最大の例ご存知ですよね。その最大の例こそイエス様の十字架でした。皆さん、私たちがイエス様の十字架を思えるとき、イエス様の十字架というのはプラン B だったんじゃありません。最初からプラン A でした。それこそが神様が最初から持っていた救いのご計画というものでした。人たちはたくさん策略を考えました。でもそれらのものは全て神様のご計画を成し遂げるために用いられたものだったわけです。だからこそ忘れちゃいけません。確かにこの世界の今世の中にも理解しがたいことは数多く起こり続けています。この世の悪というものは確かに存在するし、その悪によって苦しめられることもあったりします。キリストの信仰の上に迫害されることもあったりするでしょう。でも私たちの愛している神様は、私たちと共におられるその神様は、その悪でさえその悪を通してご自分の良い目的のために使うことができるお方です。私たちの経験するありとあらゆることを全てを通してご自分の素晴らしさを示すことができるお方です。それなら皆さん、私たちはそんな偉大な方に目を留めて、その方に希望を見出しながら生きていくことができます。一つ一つそのステップは神様の御手で全て起こっています。拒絶の裏側にあった大きな皮肉、それが二つ目に見て取れる要素でした。そして最後にもう一つだけ、拒絶の理由、拒絶の皮肉と見てきましたけれども、最後に見て取れるものは拒絶の決断です。最後に見て取れる3つ目のものは拒絶の決断です。最後よく見てください。イエス様を拒んだその彼らの心の堅くなさというものはますます深まり、そしてある決意というものを彼らのうちに生み出していました。御言葉残り見てください。53節からこう続いています。そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てた。 そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをしないで、そこからアラノに近い地方に去り、エフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが間近であった。多くの人々が身を清めるために杉越の祭りの前に田舎からエルサレムに登ってきた。彼らはイエスを探し、宮の中に立って互いに言った。あなた方はどう思いますか？あの方は祭りに来られることはないでしょうか？さて、祭司長パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者は届け出なければならないという命令を出していたって。彼らは何することに、何に心を決めてました？イエス様を何とかして捕らえて、そして殺害することでした。さて、書いてますけど、皆さんこの悲劇をよく考えてください。本来であればラザロを生き返らせることのできたそのイエス様の力というものは、もうすべてのものから褒めたたえられるべきものでした。死者を復活させることのできるよみがえりであり命である、そのお方の前に人々はすべてひれ伏してひざまずくべきでした。しかし、そんな偉大な証拠を目の前にした人たちの出した決断、それはその日から命である方から命を取ること、そのことを計画したというわけです。よみがえらせることができるそんなお方から命を奪おうって、神様の栄光がはっきりと示されたその出来事というのは、確かにある人たちのうちに信仰をもたらしました。でも多くの人たちのうちに信仰じゃありません。驚くべきことに、イエス様に対するさらなる憎しみと敵意というものをもたらしていたわけです。なんでだと思います？イエス様が誰なのかということを明らかにされたときに、人々には必ず応答が問われるからです。そしてそれが自分にとって嬉しくないものであれば、自分の罪を見せるものであれば、罪を愛している人たちは遠ざけようとします。民は皆そうでした。この場面にも皆さん皮肉というものがあります。読んで分かったと思いますけど、この時ユダヤ人の何の祭りが近づいてるって言われてました？この福音書を通して皆さん3回目となる杉越の祭りでした。杉越の祭りって何か覚えてます？言い換えると、多くの人たちの頭の中にはこの時かつてエジプトの地でなされた神様の救いの御業というものが思い浮かんでいる状態だったということです。あの家の門柱と鴨居に塗られたその生贄としてのその羊の血に、彼らの思いというものはとどまってる、そんな状態だったってことです。そしてそんな彼らがこの祭りで何するか、何します？彼らはこの祭りで神の子羊を自らの手で十字架につけました。皆さん、私たちはもうヨハネの福音書クライマックスに入っていきます。もうイエス様の十字架は目の前に迫っています。神の子羊を憎んだその者たちの手によって十字架につけられるその時は近づいています。目の前に罪と死からのその救いをもたらすことができる救い主はいました。彼らが最も必要としているその方はいました。でもそれにもかかわらず、それを固くなに拒絶した人たちはその方に手をかけることになるわけです。このような姿から皆さん何が言えるでしょう？確かにある人たちはこう考えたりします。目の前で一度でも奇跡を目にしていたら自分ならすぐに信じますって。 イエス様のことを私もこの目で見たら、いや見ていたら自分ももちろん信じますって。でも本当にそうでしょうか。最後に一つの例え話を見て終わりにします。聖書持っていれば自分で開いてみてください。ルカの16章、ルカの16章19節のところから31節のところです。皆さんもよくご存知の話だと思います。イエス様はここで例えの話をしました。偶然とは思えないことに、そこに登場する貧しい人の名前もラザロです。19節から31節までこのように記されています。よく見てください。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧しい人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。来よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしないって。異なる場所に行った2人の人物がここに出てきました。1人はこの世で富や権力、名誉を全て持っていた、そんな裕福な人でした。その一方でラザロがいました。毎日門の前に座り、食べ物を求めるような貧しい人です。この世では何も持たず、人から尊敬もされず蔑まれていたような、そんな人でした。しかしそんな2人が死ぬと、ラザロは天に引き上げられ、そして金持ちは地獄に行きました。燃える火の中で金持ちが目を上げてみると、あのラザロがアブラハムの懐にいるのが見えます。かつて自分の食卓でパンを食べていた、パンくずを食べていたその男が、今や栄光の中に置かれているのを目にするわけです。苦しむ金持ちは叫んでました。ラザロを使わして、舌に水を一滴だけでも垂らしてくださいって、その要求が退けられると、彼は次に願ってました。なんて願ってました。お願いですって、ラザロを父の家に送ってくださいって。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ないように言い聞かせてくださいって。すると、それに対してアブラハムはどう答えました？アブラハム言ってました。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきですって。言い換えれば、神様の御言葉が彼らにはもうすでに与えられているということです。神様の御言葉が与えられていて、それでもう十分だということです。でも金持ちは そこで食い下がりました。彼は言ってました。もし誰かが死んだものの中から彼らのところに行ってやったら、彼らは絶対に絶対に悔い改めるに違いありませんって。そしてそれに対してアブラハムなんて言いました。アブラハムはっきりと答えてました。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、もし神様の与えられている言葉に耳を傾けようとしないのであれば、たとえ誰かが死人の中から蘇ったとしても彼らは聞きはしませんって。人間的に考えれば、死者の中から復活したものを見れば誰だって信じるって思うでしょう。でもそうじゃないって。なんでわかります？私たちは見ました。ヨハネの11章で実際にラザロという人物が墓の中からよみがえりました。人々はその事実というものを目撃しました。手には神様の御言葉というものも持ってました。民の指導者はパリサイ人たちは特にその御言葉に精通してたような者たちでした。それでも彼ら何しました？彼らは信じなかったわけです。皆さん、大切な真理がここにあります。神様を、イエス様を信じようとしない本当の原因、それは証拠が足りないということじゃありません。それはただ神様と御言葉を受け入れたくないという、その自分自身を愛している罪のゆえです。イエス様を前にして私たちに後回しにしましょうとか中立にする、そんな立場なんてものはありません。もしこの中でもっと確かな証拠さえあればって、今は自分の好きなことをしていつか準備ができたらって、そうやって決断を保留しているのであれば、それはイエス様に対して決断、拒絶の決断を下していることと同じです。そして皆さん、この御言葉が教えてくれていました。神様の言葉を聞いていながらそれに応答しなければ、その心というのはパリサイ人たちのようにますますますます固くなりになっていきます。イエス様のことを拒み続けていくのであれば、自分自身の罪を照らし続けるそのイエス様のことを拒み続けていくのであれば、そのあなたが持っている拒絶というものはますます強くなっていきます。後で考えようなんてことは思わないことです。後があるかなんて誰も分かりません。だからこそ、もしまだイエス様を救い主として受け入れることをこの方を拒んでいる方がいるのであれば、どうか今日イエス様の前に素直にへり下ってください。あなたが必要としているのは別の証拠じゃありません。新たな何かしらの情報じゃありません。あなたが必要としているのは、その固くなな心を変えてくださる神様の憐れみです。その固くなな心を変えてくださるよみがえりであるイエス様のもとに来ることです。どうか祭司長やパリサイ人のようにはならないでください。私たちを愛して、私やあなたのような罪人のために死なれ、そして永遠の命を与えるためによみがえってくださったお方、その素晴らしいお方を自分のこととして信じ受け入れて、自分の罪を悔い改めて、この方に従って生きてください。それが一番喜びの人生です。そしてもう信じてるという皆さん、私たちはいつでも神様に感謝することができます。皆さん、私たちは今日ヨハネの福音書11章を見て、祭司長パリサイ人たち、彼らの固くなさってものを見ました。私たち何思います？私たちはよく、あ、こんなにひどいんだって思います。でも覚えないといけないのは、私たちもそんな固くなさを持ってるってことです。私たちが神様を知る前、イエス様を信じ受け入れるその前、私たちも同じ固くなさを持っていたということです。 そしてその固くなさを砕いてくださったのは自分が何か知識を得たからじゃありません。何かしら証拠を手にしたからじゃありません。神様が働いてくださったからです。私たちが何かしたことはありません。救いは恵みのゆえです。だからこそこの固くなさを覚えるのであれば、その醜さを汚さを覚えるのであれば、私たちは感謝できます。そんな自分を作り変えてくださった神様の恵みにです。そして皆さん、私たちよく知ってます。この罪、自分を中心としたいその罪、救われた後消えました？いや、消えてません。私たちはイエス様を主人としてそうやって信じ受け入れました。ここから始まる戦いは何かって、いつもイエス様を主人とするか、それ以外のものを主人とする、その罪の誘惑にどうやって勝利していくかということです。でもそれに勝利することはできます。どうしてですか？私たちではありません。そんな固くなな心さえ変えてくださり、新しく作り変えることのできるその主に信頼する、そこにおいてです。命であるお方が私たちに信仰を通して命を与えてくれました。その命を心から感謝して、この方を愛する者として共に続けて歩んでいきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝します。神様、私たち御言葉を通して知れば知るほど自分自身の罪深さを、心の固くなさを、醜さを知ります。パリサイ人や祭司長が特別だったのではありません。私たちも同じぐらい、いやそれ以上にひどい罪人でした。でもそんな罪深い私たちを、どういうわけか神様、あなたが見捨てることなくイエス様を送ってくださり、そしてあなたの働きによって、憐れみによって、私たちにイエス様の素晴らしさを、救い主の素晴らしさを教えてくださり、そして私たちはこの方を信じる信仰によって救われました。私たちが成したことは何もありません。どうかそのことを忘れることがないように、いつも恵みによって救われたということを感謝するものとして、礼拝するものとして生きていくことができますように。またどうか神様、罪との戦いはまだまだたくさんあります。イエス様を主人として生きていくことは、いろんなチャレンジを私たちのうちにもたらします。でもそれでも、どんな時もただの義務感ではなく、救ってくださった方の偉大さを覚え、愛の深さを覚え、その方に対する愛のゆえに、一つ一つを喜んで成していくことができますように。罪を離れることを、あなたに対する愛の感謝の応答から成していくことができますように。弱い私たち一人一人を続けて変え続けてくださいますように。神様、あなたがいつも十分な必要な御言葉を与えてくださることに感謝いたします。どうかその素晴らしい主を覚えつつ、あなたのために今週も生きていくことができますように。素晴らしい御言葉に感謝して、あなたの素晴らしい皆を褒めたたえて、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。